なたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りします。あなたのお口を守りたい。今日は倉敷歯科医師会介護訪問事業部理事の山崎和弘先生にスタジオにお越しいただいています。山崎先生、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。さて、今月のテーマなどに入る前に、歯のこと全般ね、いろいろ振り返っていきたいなと思うんですけれども、はい、今日もよろしくお願いします。
お願いいたします。どっから行きましょうか。
そうですね、お口のこととなると、はい、健康に欠かせないものと、口の中っていうのは健康に欠かせないんだよということをね、はい、いろいろ他の先生方からもお話いただいておりますけれども、
はい、わかりました。まず私は一応訪問とか、うん、介護系の担当の、倉敷歯科医師会の理事をさせていただいてますので、はい、その方向からお話をさせていただきたいと思います。はい、まあ、現在口は、お口ですよね。口は食事をしたり、いろいろするので、いつも、皆様には健康の入り口と言われておりますよね。
入り口ですよね。そうですね。
で、また、口の周りの表情筋なんかを使って、うん、人間の尊厳と美容とか、そういうものに非常に関わっているところでございます。で、また、口から食べることによって、生活の質が向上して、美味しい美味しいと、おじいちゃんおばあちゃんでもないですけど、皆さん食べられて、生活の質が上がっていくことにもなっており、生きる喜びにもつながっています。で、僕ら歯医者がさせていただくのは、はい、結局その、口から安全に食べ、皆さんも健康を守ることによって、皆様の、生活の質が向上して生きる喜びにつながればありがたいなと思って、日々やらせていただいております。
そして、歯医者さんに通うことができる方ばかりではなく、やはりそのお家でね、療養されている方にとっても口っていうのは大事、より大事だということで、先生方の取り組みがあるんですよね。
そうなんです、うん、特に皆さんご存知のように、最近は超高齢化社会というか、はい、もう世界にも例を見ないスピードで年齢が上がって、うん、はい、高齢化が進んでおりますので、はい、どうしてもいろんな疾病および状態によってお家から出れない方とか、病院施設でおられる方とかいろいろいらっしゃいますので、だから今まで歯医者といいま、歯科医といいますと、どっちかというと通ってきていただく、診療所に来ていただけるというタイプというか形でしたが、もうここそうですね、数年前ぐらいからはこちらからも、ご依頼があれば出て行って、そこでお家でとか施設で治療をさせていただくなり、予防処置をさせていただくという形に変わっております。
それが訪問診療という形になるんですけれども、その訪問診療って改めてご紹介いただくと、どんな風なスタイルでされてるんですかね。
そうですね、訪問診療ですけど、言葉のごとく体とか精神的理由とか、その他いろんなことで歯科診療所に通院できない方に対して、私ども歯科医師とか歯科衛生士が自宅や介護施設、病院等に訪問して歯科診療や専門的口腔ケアを行わせていただいています。
その診療の内容というのは、大きく分けるとどのような内容になるんですかね。
訪問診療、診療ですから、皆さんが思い浮かぶのは虫歯治療とか、歯周病治療を思うんですけど、訪問も近いんですけど、歯科診療、普通の虫歯治療とか、歯周病の治療がありますけど、やはり入院されてる方とか、やっぱり寝たきりに近いような方は、非常に口の中も汚れてますので、そこから、誤嚥性肺炎という、今皆さんよく聞かれる言葉だと思いますけど、による死亡率も高いんで、口腔ケア、口の中の清掃を行い、で、最後、結局そこまでいかないようにとか、予防というか、どう言ったらいいですかね、整形外科とかのリハビリテーションと同じように、口の口腔内、口のベロの動き、口が飲み込む、食べるの動きを、改善するとか、衰えるのを止めるとか、いうリハビリテーションの3つからなっております。
リハビリテーションというところは、ここが興味深いですよね。
歯科の方も最初の頃は、皆さんリハビリで、 言われても、はい、どうしても皆さんもが脳梗塞とか脳疾患とかで非常に重篤な方が飲み込めない食べれない、うん、でまああとは胃ろうを作って胃から流し込むところをいうふうに思っとったんですけど、うん、現在ここ、2年ぐらい前、保険では1年ぐらい前から、はい、どう言いますか、ちょっと軽度から3つぐらいの段階に分かれまして、うんうん、まず1つ目が軽度のうち、元気なところからちょっと落ちたぐらいの、はい、フレイル、体のことはフレイルと言いますけど、うん、口やからオーラル、はい、口やからオーラルフレイル。で、次に、口腔機能低下症という症状の段階、少しさらに落ちた状態。
はい、
で、皆さんの頭の中にある口腔機能障害、不全症とかそういう形の3段階に分かれておりまして、まずは、順次そう話をさせていただきたいんですけど、
はい、お願いします。
まず、オーロラフレイルですけど、うん、まあ少し喉、まあ僕らの年でもあるんですけど、喉へ詰まるとか、うん、飲み込み抜くとか、
ありますよね、はい、年齢関係なくてもありますよね。
うんうんうん、この間まで食べれたものがなんか食べにくくなったとか、
はい、
唾が飲み込みにくくなったよ、うん、というふうな感じで軽い、
はい、
症状というか違和感というか。日常生活への引っかかりというか、うんうん、いう状態がオーロラフレイルという状態なんですけど、はい、この段階ではまあ、介護関係なら介護予防授業で健康体操とか、うんうん、いろんなもので対応しております。
はい、
まあ、それね、わずかなむせとか食べこぼし、噛めない食品等の増加等がこの辺に与える段階です。だから、そうですね、足腰で言えばちょっと痛みがいろいろ出てきたかなという感じだと思うんですけど、うんはい、こういうの段階で結局まずそういう運動をすることによって気づいていただくことによって一つ次の段階に重症化しないために止める。ただここはまあ団体どっちかというと団体で行うような運動とかそういう方で
皆さんで、ね、一緒にやってみましょうっていうようなところから、ね、
そうなってます。まあ歯科医に来ていただいてご相談していただくとそれはそれできちっと対応させていただきますので、はい、なんかおかしかったらもうかかりつけの先生のところにご相談していただければいいと思います。
とにかくそのリハビリで動かすっていうことのポイントさえ覚えてしまえばいつでも手軽にできるわけですね。
そうですそうですそうです、はい、その通りでございます。で次の段階が、はい、最近のトピックス歯科科のトピックスにもあっても口腔機能低下症という、う
んはい
病名というか病態が入りました。
少し定義がまあ、その不便を感じる度合いが高くなって
そうです、ね、今フレイルから続いてこの段階、うん、一つ進んだ状態ですよね、はいだからこれが、疾患として見なされる状態になりまして、うんうん大体、出てきるのが口腔機能低下症には口腔衛生不良状態、まあ、先ほど言ったやつのきついやつですね、うんうん舌に苔が生えてみるとかいろんなことがありますけど次口腔内が乾燥してきます。
あ
湿度が非常に下がってきます。口腔内
が機能低下の一つなんですね。
一つです。たまに口が乾燥して、うがい薬が欲しいとかベロが荒れるとかいう話をうちの歯科医にも来ますけど、
はい
まあ、薬による副作用の場合もありますしこういうふうに加齢による低下症の場合もあるんで、うんそれから次が咬合力低下もちろん噛む力が落ちてくる場合、ね、これはよくわかりますよね、はい、それからよくベロを噛んだりいろいろする皆さんも年齢上がってくると舌口唇運動機能の低下、うん、それから舌ベロの圧力があるから飲み込めたり物が潰せたりするんですけど、うん、このベロの圧力が今度筋力が舌の筋力が落ちてくるために舌圧が低下します。そしたらうまく飲み込めなかったり、物がこう回して食塊と言いますけど、食べ物の塊を作ったりするのよ。
このベロの動きも大事なんですね。
大事なの。それから咀嚼機能、はい、食べる力が低下したり、うんうん、もう一つ進むと喉へ入っていく咽喉機能が低下して、
うんうん、これらを、まあ、予防するであったり、はいより改善させるためにということでは、先ほどの、
はい
オーラルフレイルとはまたちょっと違った方法になるんですね。
そうですね。この口腔機能低下症の場合は、去年の春ですかね、うん、一応審査検査が保険にも入りましたんで、はい、各歯科医院とか歯科の先生に相談していただければ、うん、検査できるところもあります。はい、
ちょっと検査でその状態を把握するというのも一つですね。
はい、そうです、うん、でそれぞれ 衛生機能低下に対しては、はい、リハビリというか、まあ、ブラッシングですよね、うんうん、ブラッシングしたりベロの清掃したり、はい、うがいの運動をしてみたり、うんうんうん、でまた、口腔内乾燥に対しては、唾液腺のマッサージ、唾液腺、まあ、ラジオですから何度も言う、はい、唾液腺マッサージの検査、
ほっぺの、
そうです、訓練をしたり、
はい、
訓練したりで、抗合力低下に対しましては口の開閉運動、
はい、
それから、そうですね、開閉運動がメインですね、うん、口を開けたり閉じたり、こう顎につけて力を加えたり、うん、要は筋力トレーニングと一緒ですよね。でまた舌口唇機能運動低下に対しては発音、よくは、パタカラとよく僕ら言いますけど、パパパパパとタタタタと発音が大体1秒間で6回が基準って言われてるんですけど、そういうの検査したりは、
結構早いですね。
そうそう。そうです。うちの衛生士に、衛生士さんにしてもらったらできんでっていう。私の低下かなって言われたんですけど。
ああ、そうか。でもそういう、パパパパ。できるようになろうってこうね、訓練を楽しんですることもできますもんね。
そうです、そう
です。で、そしてもっとさらに口腔機能障害となると、またそのより先に進んだ訓練がさらに必要になる、
はい、なりますね。接触嚥下障害とか、うんうん、ここまでいくと、VVF と専門家で言いますけど、レントゲン写真とか内視鏡検査、飲み込み検査がいりますんで、この辺になりますと、やっぱり病院歯科とか病院関係が週にやられてる先生もいますけど、基本的には週には病院歯科がメインになってくると思います。
じゃあまずはそのご自身がどの程度の今状態なのかというのを知るっていうことと、
そうです、
それに合ったリハビリの方法を先生方に相談するというのが、はい、
その通りです、ね、特に今言った通り3つの段階にきちっと分けて、うんうん、
はい、
定義されるようになりましたから、
はい、
それに対してそれぞれの対処法が固まってきてますんで、うんうんうん、相談していただくと非常に、それで次の段階にともかく進まない。
そうですね。
さっきも言ったように高齢化社会なんで、国も政府も自治体も民間もみんな次の段階に進まさないいうことがメインなんで、
はい、
このまま言ってますと。
ですね。
はい。
今伺ったそのリハビリというのはもちろんなんですけれども、何か全てに通じることってやっぱり喋ることって大事、
それは大事です
なんじゃないかなって喋、
はい、
ると、まあ、唾液も出ますし、
はい、刺激もしますし、
刺激もしますし、
ね、脳のあれも良くなりますし、
すね、
循環も良くなりますし、
いっぱいこう会話をするって大事ですね。
そうそう、閉じこもらず人と人と、
うんうんうん、
お会いして話されてる方は多分、
なるほど、
うん、主観ですけど、試験ですけど、見た感じ、うん、あまり大丈夫ですよね。見て、黙っとる方、閉じこもらっとる方は非常にいろんな意味で、
動きも
悪いし、うん、いろんな意味でちょっと問題が発生しやすい、問題とかいろんなことが発生しやすい形でしょうかね。
おしゃべりしましょう。
そうです。
で、先生方にその歯をね、見ていただきたい、その在宅で訪問診療していただきたいという場合は、どうしたらいいでしょうか。
私たち、倉敷地域の歯科医師会では、
はい、
倉敷市の委託を受けまして、大学でまず歯の無料検診を実施しております。はい、ご利用できるのは倉敷市民で、歯科医院へ通院できない40歳以上の在宅の寝たきりの方になってます。
はい、
検診の料金は無料でございます。
あ、はい。
ただまあ、あとその後治療となりますと、それぞれその時の、そういった一部負担金が発生することになると思います。で、申し込み方の方は、倉敷歯科医師会、
はい、
電話番号が、
はい、
422-2122 の方にお願いいたします。また市役所経由でも可能です。
はい、はい、電話番号は 086-422-2122 番となっています。まずは先生方にチェックをしていただく、そして、まあ、リハビリということで次の段階に進まない、おしゃべりは大事ということで、今日はたくさんポイントいただきました。今日のあなたのお口を守りたいは、倉敷歯科医師会の山崎和弘先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りしました。